どうも、葵です。
ゆうまです。今日も AI とプロダクト周りのニュースをちょうど24時間分だけピックアップしてお届けします。プロダクトハントの新着ローンチから厳選して4つ。今日の4つ、実は全部速さと信頼の話でつながってるんですよね。
そうなんだよね。 AI が速くなった。でも速いものをどう信頼するかというのが今日のテーマの芯。ではいきなり1つ目から。動画生成の話で、ファールの H3MAX。
これ、ファールがミニマックス H3 というオープンウェイトのモデルを追加学習して作った動画生成モデルです。ブログによると、品質、プロンプト理解、美学の3つの軸で12の大手動画モデルと人間の先行評価をやったら全部で1位だったという主張。
検証方法が割と具体的でね。人間がどちらの動画が良いかを比較するヘッドトゥヘッド方式で、全体の好み、プロンプト通りにやったか、見た目の美しさの3つを独立に評価してベージアン色で集計してる。オートメイテッドメトリクスだけだと動画の良し悪しは測れないというのはファール自身も言ってる。
で、対戦相手がすごくて、ゲムニオンにフラッシュ130、シーダンス25、クリング3、ベオ31、あと元のミニマックス H3 公式版、ほぼ全部のマッチアップで勝ったと主張していて、アーティフィシャルアナリシスとかデザインアレーナみたいな独立系ベンチマークでも1位を裏付けられたと言ってます。
速度の方がもっと印象的。5秒の動画をだいたい3秒で作れる。これは公式 H3 の約35倍のスループットで、同程度の品質のモデルより平均15倍速いと。速いモデルの占有率と高品質モデルの占有率って普通別の端にいるんだけど、 H3MAX は両方取った、パレートフロンティアを動かしたという言い方してるね。
どうやってるのかというと、2つの問題を同時に潰してる。モデル側ではファールリセーチがプロンプト遵守と視覚品質に特化した新しい学習データを追加学習に投入。推論側はファールの推論チームが NVIDIA の GB に 00NVL72 の上で配信スタックを作り直してる。学習と推論のスタックの意思決定を互いに反映させながらやってると。
チップ単体で全世代の2倍の性能と書いてあるね。それから面白いのは、高速化の手法って精度を下げるとかサンプリングステップを減らすとかいろいろあるんだけど、 H3MAX では品質評価でポジションを落とすような最適化は採用しなかったという方針を明言してること。
デザイナーレナのコメントも引いてあって、ミニマックス H3 の品質を50倍以上の速度で提供し、速度と先行の新しいパレートフロンティアを作った。ミニマックス側も、品質と速度の両方で実用的なアプリケーションが広がる、ファールとは最初から組んでるとコメントしてる。
まあここはメーカー主張だというのは抑えておきたい。自分たちで人間評価も回してて、カチウマは自分たちが選んでる。独立ベンチの裏付けはあるとはいえ、実運用での品質のばらつきは未知数。
コメント欄でもそれがまさに問われてて、ある人は3秒で5秒クリップはクレイジーだけど、速度トリックを使うと大体カメラの動きのあるシーンでモーションコヘーランスが落ちる。イメージの2のビデオで実際にカメラワークのあるもので試すって言ってて、これが一番公正な検証だと思うんですよね。
そうそう、品質が速度で保たれていればが条件付きで書いてある。テックスの2のビデオとイメージの2のビデオの両エンドポイントがあって、プレイグラウンド、ファーラーエージェント、API 経由で使えると。
一方、動画の生成じゃなくて理解の側でも速度革命が起きてて、Google のジェムニにアジェンティックな動画理解という新しい処理モードが入りました。
これは面白い。今までの動画処理って、フレームを固定レートでスキャンしてたんですよ。全部を同じ密度で。新しいモードは、モデル自身がどこを、どの速度で、どのモダリティで見るかを決める。フレーム、音声、文字起こし、この中から必要な区画だけを内部のアジェンティックループで取得する。
対応モデルはジェムニー 3.7 フラッシュ、 3.6 フラッシュ、 3.5 フラッシュのライト。数字がいっぱい出てきて、トークンが最大 88% 削減、コストが最大 66% 削減、精度が最大 7% 向上と。
実装面では別製品じゃなくて既存モデルの処理モードのトグル、エイジンテックを設定するだけ。標準のトークン価格で追加料金なし。 AI スタジオとジェミニーアンテルパイズエージェントプラットフォームでライブ。
ユースケースが書いてあって、野弱動画のニードルインヘイスタック検索、変数 FPS リサンプリングによる異常検知、繰り返しの動作や物の正確なカウント、サブ秒の瞬間検索による自動編集。 動画の検索編集モデレーション分析ツールを作ってる開発者向けと。
ここ H さん MAX と並べると綺麗なんだよ。ファルは生成側、Google は理解側、どちらも速さか品質かというトレードオフが崩れてきてるという同じ変化の両面。 H さん MAX は推論とモデル研究を同時進行で、 Google はモデルに見方を委ねた、どちらも固定の処理ではなく柔軟な判断を入れたという発想の共通点がある。
長尺動画が実用的に扱えるようになるという意味では生成も理解もセットで進んでる。ただ 88% 削減とか 66% 削減は最大の話で、どんな動画で一番効くかは長編側に偏ってると書いてある。実運用の分布はまだわからないというのが正直なところかな。
うん。でこのエージェント的に判断するという発想、動画から今度は開発ツールに移ってる。二つ目のテーマ、スピーキージーのキット、コーディングエージェントのランタイムです。
これ、キャッチコピーがクロードだけど早くて安くて簡潔。仕組みが独特で、キットはモデルに一つだけツールを与える。その名もコンポーズというツールで、複数はランレットという短いプログラム。
ほとんどのエージェントハーネスは複数のツールを出して、呼び出しごとにモデルのラウンドトリップが発生する。キットは1回のラウンドトリップの中で、ファイルを読み、テストを走らせ、編集を適用し、失敗したコマンドをリトライし、サブエージェントに仕事を移乗し、構造化データを返せる。ラウンドトリップが減ると文脈の繰り返しが減って、1リクエストで多くの仕事が終わるという理屈。
数字も出してて、サイズを揃えた本番タスクで、コデックス CLI やクロードコードと比べて、手書き1行あたりの入力トークンとアクティブ時間が約半分だったと主張してる。
コンポースプログラムの中で呼べるのがシェル、エディット、サブエージェント、プロンプト、フォーク、トゥールサーチ、トゥール、オース、スキル、A2A、ドクス、独立した呼び出しは並行実行されて、データ依存やアフターブロックで順序を制御。エラー処理はバウンダリー、リトライとフェイル。
サブエージェントが再利用可能な値になってるのも特徴で、続けたり、フォークしたり、検査したり、閉じたりできる。JSON スキーマにマッチすることを要求することもできて、サブエージェントのハーネスとしてクロードコーデ、コーデックス、カーサー、キット自身を ACP 越しに使える。
プロトコル面では ACPV1 と V2 を HTDI を HTTPSSE、ウェドマスケートでサポート。A にエイザンミソン双方向、MCP、エージェントスキルス、エージェントプラグインパッケージにも対応。長いセッションの話もあって、各 JSON-L トランスクリプト項目を受け入れる前にディスクへ同期して、コンテキスト窓の 80% で自動コンパクト。TY やプロンプトや ACP クライアントからセッション再開も可能。
モデル選択も自由で、チャット GPT サブスクリプションをネイティブ OOFT で、オープンローターやスピークイージーの AI コントロールプレーン経由でも、セッション中にマスローで変えられる。
で、ここ大事な注意点なんだけど、キットには権限フレームワークもサンドボックスも Web UI もない。リーデメにキットはランタイムであってセキュリティ協会ではない。信頼できるセキュリティ協会の中でキットを実行せよ、はっきり書いてある。この素朴さは、あるコメントで静的バイナリーが一番ポイントが高い。スピーク G のものは全部ゼロ設定で動く。日々のドライバーにスルッと評価されてる一方で、他の人がサブエージェントの出力がメインセッションにマージされるときに検証ステップはあるのか、それともトップレベルが書いたものとして素通りするのか、問うてた。
その質問は正しい視点だと思う。速度の利得と信頼のコストがセットで問われる。ドクサロビジュアルエディターは、まさにこの信頼の問題をドキュメント側で解こうとしてるプロダクトです。
ドクサラとの創業者ファイザンが言ってるんだけど、ソフトウェアの全てがエージェント向けに再構築されてる中、ドックサラットも CLI と MCP でエージェントにドキュメントへのアクセスを与えて AI でコンテンツを作る更新もできる。でも人が最終判断するまでは公開できないという一点が確信。
技術的に難しかったのは視覚編集体験を作りながらマールダウンを壊さないことと本人が言ってる。ページは視覚モードとソースモードを行き来できて、フロントマター、テーブル、コード、リンク、構造を保つ。
編集と公開を分けてるのも特徴。変更は作業ドラフトにとどまって、人が意図的にバージョンを保存し、前のバージョンに戻れて、そのバージョンがいつ公開サイトになるかを選ぶ。ナビゲーションもサイトデータとして扱われてて、ページやグループの移動が公開側の構造に反映される。
技術コンテンツのブロックが充実してて、コードグループ、コールアウト、ステップ、 テーブル、タブとカード、パーソナルなコメントでヘルプドキュメントで役立つのは誰かが詰まったステップで、自分で打たないとその詳細はページに残らないというのがあって、これは実感のある意見ですね。
コミュニティの議論はかなり鋭い。ある人は人間の承認ゲートはフォーマットのミスはキャッチするが、実際にコストがかかる失敗、つまり読むと完璧に見えて動かないコードサンプルはキャッチできない。正しそうに見える diff を誰もジュジェクトしない。CLI があるんだから、スニペットをコンパイルして言及されたエンドポイントを OpenAPI スペックと照合し、失敗したページだけ人間に見せろ。40ページの文章を承認するのは芝居で、3件のフラグ付きを承認するのは意味がある。って。
これはまさにキットとドックスアロットで共通する論点なんですよ。エージェントに任せるのは良い。でも人間はどう検証して信頼するのか。キットの問いはサブエージェント出力の検証ステップ。ドックスアロットの問いは承認が実質的なチェックになっているか。どちらも委任した後の最後の一歩をどう担保するかという同じ構造。
あともう一つ指摘されてたのは、エージェントが提案した編集を人間がほとんどルジェクトした時に、エージェントは何が変わってなぜかを見られるのか、それとも記憶なしに最初からやり直すのかという点。これはまだ答えが出てない未知の部分。
そしてこの流れ、開発現場からもう少し外に出て、日々の AI との付き合い方全体に広がってます。3つ目、 AI トゥールボックス 3.0。 チャット GPT、クロード、ジェミニー、グロームを一つのクローム拡張で横断するツールです。
機能は豊富でね。サイドバーにフォルダとサブフォルダ、4プラットフォーム全部を一括で検索するフルテキスト検索、臭いさと打つと保存済みプロンプトを挿入できるプロンプトライブラリ、プロンプトを複数ステップのワークフローにチェーンする機能、マーカーダン、PDF、JSON への一括エクスポート、フォルダ全体の ZIP も。
クロード上ではアーリタクトバウルトというのがあって、作ったアーリファクトやファイルを一箇所で閲覧ダウンロードできる。それからライブコンテキストメーター、長いチャットが途中で切れないようにしてワンクリックで新しいチャットに引き継げる。
創業者のアディがプロダクトハントのコメントで経緯を語っててね、2年前に32ドル安い VM とクローム開発者フィーのドル32から始めて、一日中チャット GPT の中に住んでて、見つからないチャット、100回目のプロンプト再入力、エクスポート不可に直面して作ったと。プラットフォームが基本を全然リリースしないから足りない層を作った。今回は3回目のローンチでグローク対応が新しく入った。
あるユーザーがクローダでチャットを始めて、チャット GPT で続きたくなったらボタン一つでチャットを要約してチャット GPT の新しいチャットに運んでくれるって書いてて、これは体験として分かりやすい。
対してタダタは逆方向のアプローチ。 AI 従業員がスラックに常駐してツールをつないで仕事を委任でこなす。共同創業者のトリが説明してて、リードファインディングが例、探してる人物像を記述すると内部ツールとリンクドゥンや Google マップスみたいな外部ソースを横断して調査する。結果が違ったら返信で修正を伝える。データプロバイダーを選んだり、ツールを配線したり、リサーチエージェントを作ったりはしない。仕事を委任するだけ、と。
彼らはインフラ側から来てて、ファスト API の MCP を作ったチーム。12K GitHub スタート 70M 以上ダウンロード。ツールへのアクセスは持てても、実際に頼れる AI 同僚を持つのとは違う、と。日常の様子も書いてあって、朝7時45分には今日の予定や前回から変わったことなどがスラックに届いて、コール後にはフォローアップメールや CRM フィールドの下書きが承認待ちの状態で出てくる。何も承認なしには外に出ないと。
アーキテクチャ面ではモデルヒーゾンで、自動化や設定や例外や機械学習的なレシピはエクスポート、バージョン管理、持ち出しができる。データは自分のもの、プロバイダロックインなしと明言。クレデンシャルの分離とか、接続したツールしか見えないという記述もある。
コメント欄では短く簡潔な回答と、スラックでの指示が他のスラックボットよりシームレスという体験談と、逆に委任は魅力的だけど失敗モードは何か、ただただリードを調査して自信を持って間違えた場合、古いデータとか厳格の詳細、自分の不確実性をフラグするのか、それとも普通のスラックメッセージとして真実扱いされるのかという問いが。この問いもさっきのキットやドックサロットと同じ形ですよね。委任の先にある信頼の担保。
そう。人間が検証するをどこに置くか。ドックサロットは公開ゲート。タダタは送信前の承認ゲート。そしてもう一つのコメントは、 スラックの会話が半分決定で半分ノイズのチャンネルをどう扱うのか、タグが必要か、裏で聞いてるのか、会社を学習する機能は1週間後と1ヶ月後でどれだけ深くなるのかという点、これは運用次第の未知数な部分。
チャットを資産にするという思想でつなげると、 AI トゥールボックスは蓄積したチャットを所有整理エクスポートする側、ただたは逆に AI が仕事をして結果を持ち込む側、どちらも AI とのやり取りは捨てるものじゃなくて資産として扱うべきという同じ立場です。
ただ所有といえば、手に入れたくても手に入らないデジタル資産の代表があるドメイン。四つ目のテーマ、ノーニファイドメインズです。
創業者のマイケル・サイガーが紹介でね、ドメイン業界15年でドメインシェーパーを創設し、 DNA アカデミーを作り、買収後にゴーダッディの教育ディレクターをやった人。そして実際に目撃したのは、欲しい名前を適切な情報が適切なタイミングでなくて失った人々。
サービスはシンプルで、欲しいドメインを登録すると、 WHATAP、 オークション、マーケットプレイス、サイトの状態、これらを全 IANA TLD で1日20回以上チェックして、何か変わったら平易な通知と、次に何をすべきかの正確な手順が届く。生データじゃない。
通知の例がサイトに載ってて、あなたのドメインに変化があった、これが見たもの、ドメインがオークションに入った、今すぐ入札してペンディングデリートが始まった、これがバックオーダーのチェックリスト、マーケットプレイスのセールが 35% 下がった、みたいな。
この裏側のゲームの説明が正直で面白くて、期限切れのドメインは普通誰でも取れるようにドロップするわけじゃないと。レジストラは期限切れの名前を公表前にオークション提携先に回す。ゴーダッディオークションズに行く名前もあれば、ネームジェットに行くもの、もっと小さくて追跡しづらいネットワークもある。マスターリストも単一のスケジュールもない。正しい場所と時間を外すと、その名前は永遠に消える。
価格は年に$14、7日間の無料トライアル、クレジットカード不要、どんな名前でも取れるわけじゃない。大抵の価値ある名前はレジストラのオークションを経由して出ていく。行かないものにはバックオーダーが効く、パスは TLD で違うと。
実体験のコメントもあって、10年以上憧れてる名前を追ってる。使われてない、売りに出てない、オーナーは応答しない、でもノディファイドドメインズが24時間365日自分のために働いてると思うと希望がある。数週間テストしてて時間を大幅に節約できるという声もある。
一方で議論の鋭い部分は、ある人が、難しいのは検知じゃなくてレースじゃないか、あなたが見てるなら他のドメイナーとスナイピングサービスも同じシグナルを見てる、アラートが飛んだ後も本当に動ける窓はあるのか、それとも最速のレジストラ API を持ってる人の勝負になるのか。
これに対する答えはまだ見えてない。ボブ・ホークスという質問者は、2人以上が同じ名前を監視するのを防ぐ仕組みはないか聞いてて、マイケルは、レジストラのオークション提携先が先にリストするのはほとんどの人が高く学ぶ部分だ答えてた、という記述がある。
で、あるユーザーは所有側の視点から、私は十数個の小さな送信ドメインでビジネスしてる。心配なのは自分のものが静かに失効したり、DNS が勝手に変わること。ノーティファイは自分が所有してるドメインも見てくれるのか、それとも獲得したい名前専用か。サイトのソリューンズにはブランドプロテクションとして、ブランド、バリアント、競合名をステータスとリスティングの変化で監視あり、既存ドメインの失効、DNS 変更監視のニーズも何らかの形で拾えそうな位置づけ。
ある人も数年前にまさに同じパターンで、ドットモーを失ったと書いてて、期限切れをウォッチングしてたのに、ページが消えたことに気づいた時にはもうドロップキャッチャーが仕掛けてた。この隠されたパスを知らない素人が損をする、という業界の非透明性をとにかく可視化しようというのがこのサービスの本質。
ところで、この4つをつなぐ線をもう一度言うとね、ファールの H さん、マックスとジミニーのアジェンティック動画、理解は速さと品質が両立できることの証明をしようとしてる。キットとドックサロットは早く委任できるようになった分、人間の検証をどう置くかを設計してる。AI トールボックスとタダタは、その委任ややり取りを資産として所有する側の話。そしてノーティファイ、ドマインズは、その資産を構成する名前そのものを透明性で手に入れようとしてる。
どれも人間がまだ最後の一歩を持っているか、手放すか、のところで設計判断が割れてる。キットは、自分でセキュリティ協会を用意せよ。ドクサロットタダタは承認ゲート。 AI Toolbox はローカルファーストで自分のブラウザに置く。ノーティファイドドメインズは情報変異に渡すだけ。
今日の未知数な部分もまとめると、 H さん、 MAX は実運用の品質のばらつき、ジェミニのアジェンティック動画は削減率が最大値であること、キットはサブエージェント出力の検証、ドックスアロットはコードサンプルの機械的チェック、 AI トーボックスは検索の安定性とインデックス DB の永続化、タダタは誤情報とスラックのノイズの処理、ノーニファイドットメインズは検知後のレースと既存ドメイン監視と。
あ、 AI トーボックスの話でもう一つ大事なのがあった。ローカルファーストとはいえ、検索インデックスはインデックスと DB にあって、ある人は Chrome はストレージ圧縮でそれを黙って削除できる。2年分の履歴とフォルダツリーが静かに消えて、拡張のバグに見える。ナブゲートをトットストレージタペセスティを呼んでるか、コータを UI に見せてるか、フォルダより前にそれを出すべきだと書いてて、この指摘も答えがまだない。
うん、まだ反応が続いてる状態で解決はしてないというのが誠実な伝え方ですね。
というわけで今日はファルの H さん MAX、 Google のアジェンティック動画理解、スピークザのキット、ドックザロットビジュアルエディター、 AI トゥールは KES 3.0、 タダタ、そしてノニファイドネメンズを取り上げました。
どれも早くなった AI をどう信頼しどう所有するかという同じテーマの異なる答えでした。明日もまた24時間分から厳選してお届けします。それではまた。